生活も一段落して自分の時間が増えた。でも、
ゴルフの誘いを膝の痛みで断ってしまった。
旅行に行きたいけど腰が痛くて電車に長く座れない。
ああ、痛みのせいで楽しいプランを台無しにするなんてもったいない。まずは痛みを軽くして、まだまだ続く人生を思いっきり楽しみませんか。そこで通算湯、漢方に学び処方した5つの生薬の力が頼もしいんです。じっくり聞いて、あなたの痛みを徐々に和らげていきます。どんどん楽になればいいですね。
ゴルフも旅行も諦めない。
さあ、無料の試供薬でお試しください。フリーダイヤル 0120-305-305、最瞬間製薬所まで。諦める前に、通算湯。
通算湯は指定第2類医薬品です。薬剤師、登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
ミラノコルティナオリンピックデイリーリポート。この番組は PCA 農林中金全協連アセットマネジメント N ザム浅田飴関電工他各社の提供でお送りします。
ミラノコルティナオリンピックデイリーリポート。
日本全国10時1分でございます。
ありがとうございます。
続いてミラノコルティナオリンピックデイリーリポートのコーナーです。
ヘムヘム、
はい。
大会期間中の期間限定、あさって金曜日まで、競技の結果見どころなどギュギュッとてんこ盛りでお伝えしております。
なるほど、
はい。
まあまあ盛り上がっておりますけども、なんといっても今日はですね、はい、まずフィギュアスケート女子シングル、
そう、
ショートプログラム、
これはいいですね。
なんとオリンピック初出場、17歳、高校2年生の
高2の
中井亜美選手がトップに立ちました、
ね、いやすごいよね、本当に
世界の舞台に初めて出てね、トップだなんて素晴らしい。
高校生は出れるんですね、だからね、
高校生は出れるの。そう、中学生は出れなかったかな、
ね、真央ちゃん出れなかったもん、確か最初
の、ね、そうそう15歳かが出れなかった
ですもん、ね、いやでもすごい、だから相当若いよね。
そうですよ。で、日本のエースね、坂本花織選手、まあ、大本命というか、
そう、
され、あと本命されてましたけども、まあ、2位ということで、
はい、
坂本選手を抑えて中井選手、
こういうのがいい、シンデレラガール、
あー、
いやシンデレラでいいのか別に。
そうね、
シンデレラボーイとは言うけども、
確かに確かに
シンデレラでいいんだね。
シンデレラでいいんじゃないですか。
すごいですね。
すごいですよね。さらにさらにですね、4位にはこちらもオリンピック初出場の二十歳の千葉萌音選手がつけていると。
萌音ちゃん、
萌音、本当に期
待がかかる。嬉しいね、だからこんな、
下手
したら 1,2,3 位ね、金メダル、銀メダル、銅メダル独占できる
かも。表彰台独占の可能性全然ありますから。
これは嬉しい、
みんな努力が報われるといいですね。いろんなことが本当に、生のあのライブ、いろんなことがあるからね。
そうですよね。
ねえ、それこそ前日じゃない、やっぱ雪が降ってね、やっぱ日本でジャンボ終わっちゃってとかいうのもあるから。
あるし。
だこれもリンクが途中で終われちゃうかもしれない。
そんなことはないですよ。そういうことは起きないですけど。
わかんないじゃん、何があるか。
でもあのショートでの順位をね、ひっくり返したやっぱりりくりゅうペアとかもね、今すごい頑張ってますもんね。何が起きるかわかりませんから。さあショートプログラムでトップに立った中井亜美選手、そして2位につけた坂本花織選手のインタビュー、続けてお聞きください。
では中井亜美選手です。すごかったですね。
はい、もうちょっと自分でもびっくりするぐらいの出来で、すごく点数も高得点をいただけたので、本当に今嬉しい気持ちでいっぱいです。
トリプルアクセルも決まりました。
そうですね、まあ、練習からすごく調子が良かったので、今回この大舞台で絶対に決めるぞっていう気持ちが本当に、まあ、氷に伝わって今回着氷できたのかなというふうに思います。
緊張感とかはどうだったんでしょう。
そうですね、まあ、アップの時に若干緊張感だったりもあったんですけど、まあ、この舞台を楽しまなきゃもったいないなっていうふうに、まあ、6分間から気持ちを切り替えていて、まあ、その楽しみが今回いい結果につながったかなと思います。もう本当に今までの試合の中で一番楽しかったなっていうふうに思えるぐらいの気持ちでいますし、本当にいい出来だったので、本当に今日は自分を褒めてあげたいです。この舞台を本当に最後の最後まで楽しむぐらいの気持ちでフリーに挑めたらいいなっていうふうに思います。
お疲れ様でした。坂本花織選手です。
今日は緊張がありながらもすごく楽しんで滑ることができたので、90% ぐらいできたので自分自身褒めてあげたいなと思ってます。
どんな気持ちで今日の演技臨まれたんでしょう。
一番はやっぱりそのりくりゅうの金メダルを見て本当にそれが一番大きな刺激で、もちろん不安とか恐怖っていうのはすごく感じていたんですけど、それでもやっぱり最後まで諦めずやればメダルが取れるっていうのをみんなが証明してくれたので、もうここでやっぱ最後諦めずにやるしかないっていう気持ちで今日のショートやりました。あさってのフリーでもしっかり自分の演技ができるように最後の最後まで集中して頑張りたいなと思ってます。
さあというわけで、
はい、
楽しかったという中井選手とね、
うん、みんな自分で自分を褒めてあげたい、
うん、
ね、有森裕子さん、
有森イズムが流れて
ありますね、まあ、褒めてあげたい、
懐かしいですけどね、ちょっと対照的でしたねインタビューはね。
いやもう本当なんか若いですね、ねもう声もなんかもうキャピキャピしてる、
ね、そうね、明るくていいですよね、
しっかりされてますよね、高校生でね、余裕持ってお話もできて、
さあ、実況からはとてつもないオリンピックデビュー、はい、と言われていた中井亜美選手が1位、僅差で2位の坂本花織選手が追いかける。
坂本選手は21年間の集大成で、ね、うん、今まで頑張ってこられた努力がしっかり、ね、報われてもらいたいですね。
そうですね、というわけでございまして、はい、金メダル目指している、
頑張ってください、
応援しましょう、はい。さあ後半の演技は日本時間20日金曜日の午前3時からということでございます、
フリーの演技ですね、はい、フリーです、
フリーの演技ですね、はい、うん、さあそして、スピードスケート女子団体パシュートの結果なんですけども、うん、準決勝で強豪オランダにわずか 0.12 秒差で敗れた日本は、うん、アメリカとの3位決定戦でメンバーを入れ替え、今シーズンから加入した野明花がオリンピックに初出場。
野明花ちゃん、
はい、序盤に奪ったリードを後半でさらに広げ、アメリカにリードを許すことなく圧倒、
うん、
3秒50の大差で銅メダルを獲得しました。
よかった、さすが、
素晴らしい、
これはすごい、
パシュートもね、うん、強いですもんね、
うん、
さあこの種目では3大会連続のメダルということでございます、うん、高木美帆選手、4度目のオリンピックの、ね、高木美帆選手は、うん、1000m、500m の銅に続きこの大会で3つ目のメダル、
はい、
はあ、
そうです、
通算10個、
ね、
通算10個、
ね、これやっぱ我々デイリーリポーターって追ってるからすごい嬉しいよね、昨日9って言ったら今日10になってるから、
そうなんです。そして高木美帆選手は残すところあと1種目、うん、世界記録を持って初の金メダルを狙う 1500m と1500m ですね、うん、でございます。
これがもう勝負だもんね、うん、これで金取ったらもう本当にもうバンバンじゃん、
そうね、
でも、次のオリンピックも出れるのかな、35だったら、
まあまあまあ、そうね、出れないこともないかもしれないですけども、
すごいっすね、
ということでございまして、現在のメダル数は合計19個で、冬のオリンピック日本史上最多でございます。
本当素晴らしい、
うん、金を取れたら長野に並ぶんですね。
そうですね、あと一つで長野の金の数に並ぶということでございます。フィギュアスケート女子フリー、そしてスピードスケート女子 1500m の高木美帆選手、
はい、
まあ、応援しましょうということでございます、うん、
はい。
ミラノコルティナオリンピックデイリーリポートのコーナーでした。
さらば青春の光が2025年の活動を振り返るイベント、2月11日ピアアリーナ MM で開催された株式会社ザ・森東第12期株主総会、配信チケット好評販売中、詳しくは TBS ラジオイベント情報をご覧ください。
TBS ラジオヤーレンズのフラット、水曜日のこの時間はですね、
うん、
ライス関町の手も借りたいということでございます。
ライス関町の手も借りたい
ということでございます。
猫ぐらいなもんってことですね。関町さんね。関町さんの手なんて猫みたいなもん、
なるほどなるほど、ライス関町という方がいらっしゃるんですね、
あなたにそっくりのあなたにそっくりの、
あの人ですか、
あなたにそっくりの、います
誕生日も同じの、
そう誕生日、
あ、そうなん
です、そうなんです、見た目もそっくりでね、肌もちもちですから
ね。さあ水曜リポーターのライス関町さんがお店などを手伝いするというか、まあまあ押しかけていろんなことを体験させていただくというコーナーでございます。
いいですね、
ちょっと呼びましょうか、じゃあ、早速なんですけど、
はい、
関町さん、
おーい、おはようございます
何ですか、もう
覚えてた全部。
あ、で聞こえてました。
何猫みたいなもんだってね。
猫みたいなもん
だってこと言ってね、うん、三田さんもおはようございます。今日は
おはようございます、よろしくお願いいたします。
いやちょっとお願いします、ライス関町知らないみたいなやめてよちょっと。
いやすいません、ちょっとド忘れしちゃってまして。
ちょっともう食器だよ。
え、何ですか、
と言われたら、
はい、何ですか、
ショックですよね。
そんなこと言われたらもう食器だよ。
何ですか、食器だよって。
ショックですよね。
え、何ですか、
どういうことですか。
あ、ごめんごめん、ショックか。
あ、そう、ちょっと間違えてますよちょっと、は
い、ごめん、はい、ごめんね、普段ねこういう感じでやってんだよ。
急に照れるのやめてもらいますか。急になんかまあまあ後輩
恥ずかしいじゃない、なんかちょっとほら
後輩に照れるのやめてもらいます。何ですか、
いやいや照れちゃうよやっぱり、うん、いやいやそのリアルトーンの、うん、え、何ですかはやめてよ。恥ずかしいじゃ
ん。何ですか、だって
ショックですよね。
そう、ショックが言われ
る。そうそう、間違えちゃって朝だからさ口が回んないの。
あ、そうですよね、ちょっと滑舌がね。
そうそうそうそう、いやごめんね、うん、そうやっぱこう中継とかさ、はい、ヤーレンズもねこうやって、うん、やっぱキャラがある人とかがいた方がね本当はいいよね、なんかねこう決め台詞があるようなね、
決め台詞、ね、うん、どういうことですかね。
いや例えばこうお疲れちゃわーんとかさ、なんかそういうのがあったら。
いや、お疲れちゃんですよね、
お疲れちゃん、うん、
あのリアルトーンや
る。インスタントジョンソンさん、
インスタントジョンソンさん、
くだらないこと言ってる感じになっちゃうっていうから恥ずかしくなっちゃうから照れちゃうから。
噛んでますよちょっと。いや、
何ですか、
噛んじゃった、ごめんごめんごめん、はあ、そうそう、はい、いや、うん、でっか茶碗だよとかさあればさ、
でっかちゃんですよね、
でっかちゃんですよそれ。
でっかちゃん、
ね、間違えてます、でっかちゃんだよです、
でっかちゃんのやつですよねそれ。
三田さん助けてよ。
なんかデイさんがあの関町さんにそっくりだって、はい、だから今一緒にいるような気分ですよ、スタジオも。
ドッペルゲンガーみたいになってますよね今ね。、うん、大丈夫ですか、
大丈夫ですよ、
何、うん、ですか、
はい、うん、何ですかっていい加減にしろよさっきから。
何
だよそれ、やめろそのトーン、そのトーンだけやめてくれ。
違いますって、ますでっかちゃんだしお疲れちゃんじゃないですか、
様子が変えてます、様子が変なんで、
そうだよね、
様子が変なんで、
ちょっと滑舌気をつけてくださいよ、はい、
黒茶碗ですとかね、
黒ちゃんね、
そう黒ちゃんでしょ。黒ちゃん、黒ちゃん、え、
黒ちゃん、CM かな。
関町さん、ほら、
行かないです、
歌がお上手だからね、今日は
三田さん、
お披露目するとかどうでしょうか。
ちょっとすみません、ちょっとも
ちろんですよ、
すみません、その中で、ね、そういうのがあるなら聞かせてください、僕、
歌を歌
い
ますよ、
お願いします。
いい、僕が好きな歌ね、ちょっと僕ら世代のじゃあ、みんなが知った
り、お願いします。
いきますよ、はい、ちょわんちょわんちょわんちょわん、ベイベー、うらなってよ、ですね。
カモンと。カモンと間違えてるっていうことです
か。ちょわんちょ
わん、あ、そうか、カモンか、ごめんごめん、
カモンです、
全然違いますよ、茶碗かなと思っちゃって、
照れずに歌ってください、なんですか、
照れずにとか言うな。
そんななんか照
れてやめろよ、
なんか照れ
てる、久しぶりに会ってさ。
なんですか、照れず
になんか毎週、うん、毎週これでやってるんだよ。
え、こ、セガスさん、これこんなことやってるんですか。
こんなこと毎週毎週これやってんだから。
あ、そうなんですか、
後輩にそういうこと言われたらショックですよね。
ショック、食器だよ。
わざわざ言い直して、
忘れちゃったんだからさ、で自分が最初に言ったこと忘れ、そんなことはいいんですよ、今日時間がないのでね、行かせていただきますよ、
はいはいはい、
よろしくお願いしますね、今日はね、
何ですか、今日は、
いや、いつもね、うん、関町の手も借りたいということで、うん、いろんなお店のね、手伝いというかね、はい、いろんなことを体験させていただくコーナーということで、今回はですね、目黒区の自由が丘に、来ていますね。
はい、目黒区の
自由が丘、そう、うん、自由が丘から歩いて4分ぐらいの場所、近いんですけども
。近いですね。
はい、今回ですね、うん、金継ぎ教室、
お、
金継ぎ暮らしさんに、お邪魔しております。
なるほど。
金継ぎ暮らし。
へえ。
金継ぎ、うん、知ってますか、ヤーレンズは。
金継ぎわかんないです。金麦だったら知ってるんですけど。
全然違う。
ビール。
あ、全然違
いますね。金継ぎっていうのはほら、まあじゃあこっから説明してもらいましょうかね。
ぜひぜひ、
はい、お願いします。
さあ早速お話を伺いたいと思います。はいはい、金継ぎ暮らし代表の萩原裕太さんです。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあというわけで萩原さんよろしくお願いいたしますね。
は
い、
萩原さんどんな感じの方ですか。
そうなんですよね。うん、まあすごく優しい感じの雰囲気の方で、
はい、
まあでも強いて言うならですね。
強いて言うなら、はい、お願いします。
強いて言うなら、はい、東海道新幹線に乗っていて、うん、
はい、
新大阪で降りなきゃいけないのに、うん、いつも博多まで行っちゃう城田優さんといった感じですかね。
素敵な感じ、ね、
ちょっ ちょっとこう親しみやすい感じもありという感じで、うんうん、
あなるほど、はい、親しみやすいから
親しみやすいからもう憎めないなってもうしょうがないなっていう感じもありつつ、ね、
かっこいいですね。
かっこいいですね。
かっこいいですよ。顔はかっこよくて、ね、意外とこの若い方なんだと思いましたけど、
ね、確かに、
うん、さあ早速金継ぎについてね、うん聞いていきたいと思います。
はい、お願いします。
まずね、知らない方もいると思うんで、その金継ぎがどういうものなのか、うん、教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、金継ぎなんですけれども、うん、漆の木の樹液、本漆というものをですね、使いながら割れた器をくっつけたり欠けたところを直して、で最後その破損箇所にまた漆でですね、金粉をつけて仕上げたもの、はい、はい、これが金継ぎと呼ばれております。
これかなり古くからある技術ということで、
ほー、なるほど、ね、
はい、ですね、まあもう昔、もうほんと5000年前に漆でくっつけた、はい、土器がもう縄文土器がですね見つかっておりますので、はい、金は使われてないんですけれども、まあそんなところからもう直すというルーツがあったんじゃないかと。
なるほど、漆でつなぎ合わせるみたいな技術はもうかなり昔からあったということで、
は
い、
なるほど、
なんか今聞いたところに金継ぎがもう再注目されてるということなんですけども、これなんでなんですか。
そうですね、もう本当に古くからあったんですけれども、うん、今まさにこう SDGs とか、
あ、なるほど、
はい、サステナブルとか、うん、はい、またあと海外とかで話題になっていまして、うん、まあ、今本当にお客様が増えている状態でございます。
だってさっき、うん、入り口入ったらね、
こう再利用というか、
そうそうそうそうそう、
なるほど、
うん、そうなんですよ、うん、入り口入ったね、大坂なおみさんのサインがあったりとか、ね、うん、だからちょっとね、そういう方のなんかこう、今すごい楽しみになってるという、
なるほど、
そういった文化なんですけど、
トレンドでもあるんだ、じゃあ。
ちょっとそうなんですよね。海外の方にちょっと人気があったりとかするみたいなんですけども、さあ、金継ぎにはですね、うん、実はこう、一日で終わるものと何度も通うものがあるそうなんですけども、これそうなんですか。
はい、実は、まあ、大きく分けて2つございまして、うん、はい、まあ、この今お伝えした本漆というものは固まるまでにちょっとお時間がかかるので、うん、やはりこう何度か通って教室で直していただく必要がございます。
なるほど、
なるほど、ね、そういうことなんですね。これ結構難しそうですけども、初心者にもできるもんなんですか。
あ、はい、簡単にできるようになってます。
え、はい、そうなの、簡単に、
ちょっとこの金継ぎで今じゃあ修繕したものっていうのは見せてもらうことっていうのは可能なんですか。
あ、もちろんです。
ああ、
ちょっと気になる、
あ、スタッフの女性の方も、うん、うわ、うん、こんな可愛い子茶碗がね、
あ、可愛い子
茶碗、可愛い子ちゃんですよ。ちょっと
その可愛い子茶碗はどんな方ですか。ちょっと例えてもらえます。
あ、可愛い子茶碗ですよね、はい、強いて言うなら、
強いて言うなら、はい、
そうですね、焼肉を、はい、行った時にですね、はい、カルビを頼みすぎちゃって、うん、締めの冷麺が頼めなくなった青井優さんと
言ってすごい、どういう青井優さんなんですか。
強いて言うならですよ、
強いて言うならですね、カルビにはしゃぎすぎちゃって、はい、ちょっと後悔しちゃったみたいな、
ちょっと重たくなっちゃって締めいけないじゃないかみたいな、毎回やっちゃカルビ頼んじゃうんだよ。
かわいこちゃんとかそういうことをね、うん、さらっと挟んでこないでくださいよ、
はい、ちょっとさらっと言いたくなっちゃうのよ。
あ、なるほど、ね、うん、
ちょっとそんな適当なことばっかり言ってたら本当うるしませんよ。
おわこん、おい、うるしい、
うるしいでなんですか。
何、
うるしいでなんなんですか。
うれしいのか、
うるさいのか、うるせえなのか、
うるせえ、うん、ね、
で今いいんですよ、そんなことは。さらっとって言ったところは本当に聞いてなかったんですね、うん、なんか
さらっと、あ、ごめん、さらっとね、
さらっと、せっかく相方がボケたのになんか冷たいな、
ごめんね、さらりとかわしちゃったか、ごめんね、
う
ん、
いいですね、
あ、いいですね、ありがとうございます。
いいんだよこんな流れがする
金継ぎ気になるんでお願いしますよ、
は
い、
金継ぎですよ今目の前にね、こう金継ぎがいろんな金継ぎの器がいっぱい出てきたんですけども、はい、これは綺麗ですね。ちゃんとこれ
これは綺麗です。ちょっともうちょっとなんかないですか。すいません、なんですか。もうちょっとなんか、これは綺麗ですね。はちょっとなんか
シンプルが一番伝わるでしょ。
まあまあ綺麗だと。
とにかくね、やれね、はい、綺麗なのよ。
いや、そう綺麗なんですけど、ラジオなんで一応なんか、
ここがね、はい、割れたであろう場所が、はい、本当高級感ある金のね、つなぎでこう、うんうん、綺麗に繋がれてて、はい、これはもう最初からこういうデザインだったんじゃないかと思わせるぐらいの。 とても高級感がある、
うん、なんならその割れる前よりもちょっと高級感増してるような感じですか、
うん、いや本当にそうで、もうこっちの方がじゃあ良かったよみたいな、
あそれすごいな
感じですね、そう見せる技術というのもあるんでしょうけども、うん、さあというわけでここでですね、はい、すいません関町チャレンジ、行かせていただきたいと思います。いつもね関町チャレンジということでチャレンジさせていただいてるんですけども、
お願いしますよ。
さあ今回はですね、ズバリ金継ぎチャレンジということで、
お
ね、
できるね、
ね、今回本漆の金継ぎ、本漆金継ぎに挑戦したいと思います。
できるんですか、そんなこと簡単に。
これできるんですか、この後数分で、
ね、いえ、数分でできるところは、はい、もう本当に最後の一番金色になるシーンといいますか、うん、作業工程になっております。
あうるせえ。
乱発しないでください。
今シンプルにうるせえですよ。あなた
先生に対して
きました。
なんてこと言うんですか。
ちゃんとうるしいって言わないと。
ごめんなさい。
今シンプルにうるせえって言っちゃった
間違い。先生ました。先生なんてこと言うんですか。
ダジャレにしてくださいせめて。
ダジャレにしないとね。ただうるせえって言ってましたね。暴言を吐いてしまいました。先生すみませんね。
しかし、
こちら手順的にはどうやって萩原さんするんでしょうかね。
はい。
はい。
こちらはですね、割れた器を漆で接着をして、うん、で、こちらも今、うん、ちょっとこう赤色になってるんですけど、
今赤い線でつなぎ合わされてますよね、
はい、はい、これ実際に漆で、うん、でこれが今もう固まりかけてる状態です、
うん、なるほど。
この固まる前に、うん、この純金を振るで表面につけていただくと、
この赤い線の部分にちょうどその純金を振りまいて金にするといった感じですよね。
へ、
結構重要な純金なんですね。
はい、純金です。
え、今目の前にすっごいもうちっちゃく純金の粉があるんですけども、これだいぶこれ少量ですけども、うん、これでおいくらぐらいなんですか。
これが1グラムなんですけれども、
1グラム今、
はい、今って3万5000円
ぐらい。
すごい、まあ、木の値段上がってるもんね。
うわ、うん、ちょっとじゃあこれじゃあもう重要ですね、最後の仕上げ。
失敗したらえらい損ですよ。
えらい損。これくしゃみとかしちゃったら大変なことになります。待ってっちゃうねえ。
ねえじゃない、
まあ、そういうことでね。
ねえじゃないですよ。
ねえ、ねえ
恥ずかしくならないでください、もっと自信持って、ね、
はい、さあ純金の粉が今ございますけども、はい、これをどうやってこれくっつけていけばいいんでしょうか。
粉を、うん、まずこの毛の棒につけていただき、
はいはいはい、
赤い漆の上にこうパン
バンとさせるような
形で、本当こう筆みたいなものにまず金の純金の粉をつけます。これ普通につけちゃっていいんですか。
大丈夫です。
はいはいはいはい、はい、で今筆に金の粉がいっぱいついてる状態です。
なるほど、はい、
そしてここで、赤いその線のところの上で、その筆をポンポンポンと叩きます。
へえ、
はい、でこう付着させるといった感じですね。今
なるほど、
本当に金の粉が
今関町さん、
パパパパパパ、
関町さん、
これもうチャレンジスタートしてます。
もしかしてやってますもう。
あのね、はい、チャレンジね、はい、してたんだよね。
ね、してたんだ。
やらせてくださいみたいなかなりくださいよ。
なんでその他人が
同活する前に
チャレンジスタートですね。スタート。
金を目の前にしたらね、はい、始まっちゃってた急に。
あ、なるほどなるほど。全然大丈夫ですよ、
はい。始まってます。
チャレンジスタートですね。はい。
スタートしてます。
お願いします、
は
い、じゃあ。
さあ金の粉を今、ファファファッとこう付着させました。
はいはい。
ファファファとね。
ファファファ。
はいはい。はい。そんで今これこの後どうするんですか。
この後この真綿を使って金の粉をこうくるくる、この赤い漆をこう強く押しすぎないような状態でこうまんべんなくですね、
まんべんなく、これ難しい、
繊細な作
業なんですよ。なかなかね、ちょっとラジオじゃ伝わりにくいかもしれないですけど、これかなり繊細な作業なんで、
繊細ですよね絶対ね。
はい、いきますよ、
お願いします。
はいはい、シュッシュッシュッ、こういう感じで、あ、はいはい、ちょっとなぞるような感じで。さあ萩原さん、これどうですか。
バッチリです。
バッチリ？
はい、綺麗な金色のラインができてますね。
あ、本当だ、できてる。
あ、すごい、何？
見事に漆に金の粉がバーって舞ってこうついて、ちゃんと金の、
あ、できてるんだ。
線になりました。
へー、
これ萩原さん、ということは？
これチャレンジ成功です。
うわー、
よかった。
チャレンジ成功。しれっと始まったチャレンジが。
うわ、チャレンジ成功。
気づかないうちに成功。
うん。気づかないうちに始まって、気づかないうちに成功してました。
ちょっとね、どういう工程を行ったのかはあんまり分かりませんでしたけど、はい、
これがですね、はい、関町チャレンジの醍醐味です、ね、
こんなとこ醍醐味にすなよ、
ね、向井さんにも怒られてます、ね、
何がどうなったんだっていうね、
は
い、
なるほど、
はい、いつもチャレンジは成功するんですけど、中継が一貫性下手という、うん、
いやいや、でも
さあ、でもね、これすごいなんか楽しいです、うん、やっててね、これがまたその自分がもしこう気に入ってた器が割れちゃってもこうやっておしゃれな感じになるってなったら、これは皆さんもう捨てずにね、ぜひこちらの教室に来ていただいて直していただきたいななんて思ってますけども、さあ、こちら何か萩原さんお知らせございましたら。
あ、ぜひぜひ。 ありがとうございます。事前で予約制になっておりまして、まあ金継ぎの教室を開催しております、はい、ホームページ上でご予約いただけますので、うん、ぜひよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。というわけで今日は金継ぎ暮らし、から
関町さん、
お邪魔しました。はいはいはい、
やってみてどうですか。皆さん手軽に簡単にできそうですか。
これ簡単ですし、うん、全然難しくないですよね。ちゃんと教えていただけるんで、うん、丁寧に教えていただけるんで、本当に素人の方でも、素人って言っちゃダメか。
いいですよ。金継ぎに関してみんな素人、ね、基本素人なんで、
そういいんですよね、はいはい、今敏感になっちゃってて、はい、すいません、ね、そういう方も初心者の方も、はい、ね、気軽にぜひ足を運んでいただければ
な、なるほど、
思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
さて、はい、22日日曜日、うん、夜9時半から、はい、TBS ラジオの超ときめき宣伝部の超ときめく時をに関町さん出演すると、
そうなんですよ今、はあ、僕は舞台、ね、ハリーポッター、はいはいはい、ウィズリー役をやってまして、うん、まあ、そこでちょっと宣伝をさせていただくということで、
各所でバズってる、
ね、そうなんですよ今、ライス関町よりもこのロンウィズリーの写真の方が、ね、メディアに出ちゃってるので、ちょっと複雑なところではございますけども、
ね、なるほどなるほど、
ね、ぜひそちらの方も聞いていただければ、
特選の番組にも出演するということですので、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、はい、ということでそちらもぜひお聞きください、はい、以上ライス関町の手も借りたいでした。
頑張ってね。
ありがとうございます。
毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今日は掃除のプロがお風呂場を徹底的にきれいにする浴室クリーニングサービスを紹介します。年間3万件以上の施工実績があるハウスクリーニング会社ベストホームサービスの掃除のプロが、浴槽に床、壁、換気扇など隅から隅まで浴室を丸ごとクリーニング、カビの温床となる浴槽の下まで高圧洗浄機で洗浄してくれます。さらに今回汚れや臭いが気になる追いだき配管の除菌クリーニングもお付けします。作業は2時間から3時間ほどで、事前の準備は必要ありません。今回春の引っ越しシーズン前の閑散期ということで、2月28日までの期間限定特別価格が実現しました。お値段はメーカー直販サイト単品合計価格税込み 4万1800 円のところ、およそ 52% オフの特別価格税込み1万9800円、1万9800円です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。 TBS ラジオショッピングでした。
はい、ここで中央事務所からお知らせです。あなたのクレジットカードから現金が返金されるかもしれないことを知っていましたか？なぜなら毎月カードのお支払い時に利息を払いすぎているからです。中央事務所に電話をすれば現金がいくら戻るのか無料で確認できます。1万人以上の方に毎月お電話いただいています。代表は法務大臣認定司法書士田中修平。あなたには現金がいくら戻ってくる？今すぐ0120-10-10-10-10-10-10。はい、どちらのカードをお使いですか？
時刻は10時28分です。
はい、
ここで TBS ラジオ交通情報です。
はいはい、
警視庁の楠葉恵美さん。
楠葉さんじゃないですか。
お願いします。
言ってくださいよ。
はい、お伝えします、ね、中央道下りは国立府中と八王子ジャンクションの間、観光バスの車両火災のために通行止め続いています。火はもう消えていますが、下りの国立府中の入り口が利用できません。渋滞は国立府中の出口で2キロ、反対上り線も見て通る車で石川パーキングエリア先で4キロです。首都高速道路都心環状線外回り霞ヶ関付近、事故の処理今終わりました。2キロ10分です。 影響が3号線の上りに残って谷町ジャンクションで4キロ半、渋谷からは30分です。4号線下り永福の先の事故の処理は終わっています。千葉県内は県道44号成田尾身川鹿島交線、香取市の国道356号と交差する尾身川大橋入口交差点付近、事故のため両方向通行止め、渋滞は両方向1キロです。警視庁から以上です。
警視庁の楠葉恵美さんでした。ここで鉄道の情報です。人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 宇都宮線と湘南新宿ラインですが、先ほど運転を再開しました。ただ一部列車の運休や大幅な遅れが出ていますので、ご利用の方はご注意ください。次の TBS ラジオ交通情報はこの後10時50分頃お伝えします。
TBS ラジオ主催、つながる心つながる力、みんなで作る復興コンサート2026、サポーテッドバイロジスティード、3月7日宮城県名取市文化会館大ホールで開催。仙台フィルハーモニー管弦楽団とゲストは大竹しのぶ。詳しくは TBS ラジオのイベントサイトまで。
早
さあ、時刻は10時30分でございます、はい、TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の池田紗友香さん、お願いします。
よろしくお願いします。お願いします。関東ずいぶん雲が取れて日が差してきました、
はい、
もう日差しがこう力強くなってきているので、ぐんぐん気温が上がっていまして、
ね、すごい。
東京都心9度、昨日の最高気温もう超えました、
はい、おー、よかった。
赤坂 TBS もやっぱ 8.7 度ですもんね、うん
うん、随分気温上がってきましたね。この後まだ気温が上がって、うん、東京都心は13度、3月上旬並みの、
すごい。
あ、本当ね、それぐらいの勢いなんですけど、午後は北風が少し強まってくるので、
体感がね、寒くなっ
ちゃう。そうなんですよ、
ね、じゃあマフラー持ってきてよかった。
あ、そうですね、夜お帰りの時間帯とかはあった方がいいと思います。明日明後日もそれぐらいの気温なんですけど、週末3連休はもっと気温上がって20度近くまで上がる予想なんで、
じゃあもうマフラーとかほかしても大丈夫ですか。
いや、そうです、そうです、
関西弁でしてる
みたいな。ほかしちゃってください、
大丈夫
です、はい、寒暖差にだけお気をつけください、はい、
気象予報士の池田紗友香さんでした。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-1721-7244 ゴルフスクール事務局まで。
たかし、車高く売れそうだ。いくらでしょう？
25万。
ブブー、もっと高いぞ。
ブブー、査定額ってお店で平均25万円くらい差があるの。他と比べた？
面倒だろう。
父さん、僕の名前は？
車たかし。
そう、車たかしは最大10社の査定額がわかるサイト。今すぐ車たかしで検索。
車たかし。
今田浩二のお耳拝借金曜日、次回のゲストは藤本美貴さん。
結婚式にも参加させてもらった中です。楽しみ。
耳金は金曜朝8時30分生放送です。
美貴
土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。花輪さん、次回のゲストは
俳優の鳴海結衣さんです。現在放送中のドラマ「テミスの不確かな法廷」見てますよ。
TBS では「あのクズを殴ってやりたいんだ」に出演されていましたよね。ナイツのチャキチャキ大放送は土曜朝9時から生放送。
毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は竹下かなさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は軽量でスリムなデザインながら吸引力がパワフル、 TBS ショッピングで2億円以上売れている 白化コードレススティッククリーナーの最新モデルをご紹介します。
すごい
大人気なんです、ね、こちらのコードレススティッククリーナーは、うん、軽さ、使いやすさ、パワーにとことんこだわりました、
うん、
まず一番の特徴は何といってもその軽さです。
軽い。
本体の重さおよそ 900g と
軽すぎる。
1kg 未満でとっても軽量です。
いや、今持たせてもらってますけど、はい、めちゃくちゃ軽いですね、
ね、
もう片手でひょいですし、
ストラップ と指一本、
はい、本当そうなんですよ、指一本でそうなんです、掃除機かなと思うぐらい軽いんですけど、ね、なのでこれ高いところもお掃除楽ですし、
な
るほど、階段とかも登ってもっと上がりやすいですよね、うん、
確かに確かに、
でこれその付属のストラップつければ、うん、壁のフックなどにもかけることができます。またヘッドの幅がおよそ22センチ、本体の長さはおよそ106センチとスリムなスティック型、うん、
なるほど、
家具と家具の間などにも収納できるので場所を取りません、うん、そしてヘッド部分がスリムな設計になっているのでソファーの下など狭いところも奥まで届きます。
わー、これ嬉しいな、かがんでやるときにスッとね、
そうなんですよ、下までスッていくっていう、
ソファーをね横からこう下に入れられやすいのいいよね、
横の足をね、
ほんと小回りが効きます。で軽量スリムなんですが、うん、吸引力もおすすめです。
そうですよ、そこが大事ですよ、
はい、もこちらハイパワーの掃除機にも使われている、うん、毎秒2000回転のモーターを搭載し、うん、パワフルな吸引力実現しています、うん、では実験しましょう。
え、はい、お願いします。
およそ 5.4kg のボーリング玉を用意しました、うん、はい、うん、ま、あのヘッドをこれ実験用には変えているんですが、はい、このボーリング玉吸引してみます。お願いします、
はい、おー、持ち上がった、
はい、あっという間です。
あ、取れた、
すごくないですか、この吸引力、
それはすごい、
ボーリング玉持ち上がりました
よ、ヘッドに接着剤がついてるのかと思った
ついてない、ついてない、取れましたよ、
それ
は
すぐ取れてる、
はい、
これはすごい、
はい、このパワーで持ち上げてるということなんですよね、
これ
す
ごい、とんでもない吸引力じゃないですか、
ね、そうなんです、この軽さで、うん、このパワーはやっぱり嬉しいですよね、うん、
確かに、
うん、で延長パイプを外せば、うん、ハンディクリーナーになります、
うん、あ、そうなんだ、
はい、見てください、これペットの毛に見立てた綿を、うん、このハンディクリーナーの状態で吸ってみたいと思います、
うん、ペットが羊ということ、
あ、すごい、
すごい、ウールが一瞬で、
そうなんです、
これ羊飼ってるペットでも安心、ね、安心です
よ、はい、安心です、もうさっと使えるので、
ね、一瞬で
の
もらった
の、はい、あの車の中のお掃除にも、
あ、なるほど、
いいですよね、
ハンディサイズになってもじゃあ吸引力衰えずというか、
そうなんです、
そうなんですね、
しかもね見てください、ダストカップワンタッチで取り外せるので、
あ、そこ嬉しい、
はい、ゴミ捨ても簡単です、ね、パワーは、うん、強標準ソフトの3段階です。
なるほど、
電池残量はランプで表示してくれます、うん、およそ3時間の充電で最大60分間の連続使用が可能です、
これ助かるんですよ、ハンディくらいで意外にすぐもなくなっちゃう、
ね、なるほど、
色はシャンパンシルバーとローズゴールドの2色、うんうん、
シャンパンシルバー、
そして何よりお値段です、
いや、そこ
さ、ここ妥協できないよ、
お買い得価格実現しました、
うん、はい、
最新型白化ツーウェイコードレススティッククリーナーは、うん、メーカー直販サイト価格だと税込み27,980円のところ、まあそうですよね、しますよね、
それぐらいかなって感じですね、
今回なんとおよそ、うん、53% オフの特別価格です、税込み12,980円です、
なんと
そのオフしすぎでしょ、
はい、半額以下です、
53% オフ、
うん、
すご
い、しかもですねこれ、うん、ブラシ付きノズルに隙間ノズル、うん、布団ノズルと充実のアタッチメントもセットで12,980円です、
え、柴さんの車と一緒で中古車ですか、
違います、
新品が届きます、
新品ですよ、ね、
はい、新品です、
安
っ、さらにこれ送料は TBS ラジオショッピングが負担します、は
い、
嬉しいですよね、
嬉しい、
いやもうそれじゃあ12,980円だけ用意しとけばいいってことですか、
はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です、お届け返品などについてもお問い合わせください、うん、インターネットからもご購入いただけます、 TBS ラジオショッピングと検索してください、 TBS ラジオショッピングでした、
ありがとうございました、竹下環奈さんでした。
薄いミトンです、次回の金曜ボイスログは切手特集、懐かしの昭和平成の切手から令和の最新切手まで世界中で愛され続ける切手の魅力に迫ります、ゲストは切手収集家板橋裕樹さん、僕も実家に探しに行ってみようかな、金曜ボイスログは午前11時から、
長野新潟エリアで美味しいエリア拡大中、おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて、
みんな大好きおぎやラーメン、
あちこち痛くて立ち上がるのが辛い腰でしょ、回らない肩、それに膝も、うん、楽になりたくて努力したんだけどなかなかね、
そんなあなた 諦める前に再春館製薬所の通産糖がありますよ。通産糖は漢方に学んだ医薬品、膝、肩、腰の痛みを和らげます。無料の試供薬はフリーダイヤル 0120-305-305-305-305。 諦める前に通産糖。
通産糖は指定第2類医薬品です。薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
フラット子ども電話相談室、この時間はロジスティード他各社の提供でお送りします。水曜日のこの時間は子ども電話相談室です。今回は中学生の男の子から宇宙についての質問です。環境問題の見方が変わるような話も最後に出てくるようです。お聞きください。
さあ今回はこちらの先生にお越しいただきました。では先生、自己紹介お願いします。
はい、宇宙と人をつないで感動を届ける仕事をしています、星野ソムリエアストロコネクトの新井大作です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。新井先生、何度ももうこのコーナー来ていただいて、まあその都度注目している天体の出来事とか聞いてるんですけど、こう2026年のこの宇宙の話題で言うと何がありますでしょうか。
そうですね、2026年、まあ、いろんな天文現象とかあるんですけれども、3月3日ひな祭りの日に皆既月食が見れる、
はい、
で2025年にも見られたんですけど、はい、この時は9月の8日の午前3時っていう、まあ、真夜中、
はい、
深夜に見えたので、うん、なかなかこう子供たちとかに、うん、一緒に見ましょうってちょっとなかなか
難しい時間帯ですね、
だったんですけど、2026年3月3日の皆既月食は夜の8時半ぐらいに見られるので、
はい、
子供たちでも、まあ、見やすい時間ですし、まあ、あの、大人の方も、まあ、
仕事終わりだったりとか、
そういった時に、空を見上げた時に、うん、真っ暗になるわけじゃないんですけど、うん、暗い赤い満月になってるっていうのを楽しむことができる。で、しかも3月3日ひな祭りって覚えやすい日に。
そうですね。
なので、
またこう話題になりそうな。
そうですね。
トピックですよね。はい、ちょっと3月3日ひな祭りを皆さん覚えておいていただきたいと思います。今日もですね、お子さんから天体に関する質問いただいておりますので答えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
新井大作さん。星の観察会や星空ツアーなどを開催している株式会社アストロコネクトの代表で、子供たちに星や宇宙の魅力を伝えています。さあ今日は埼玉県の司くんから質問をいただいています。電話がつながってます。もしもし司くん、こんにちは。
こんにちは。
はい、司くんは今何歳ですか。
12歳です。
12歳、小学校でしょうか中学校でしょうか。
中学校です。
はい、中学校の1年生の司くんですが、今日は何をしてましたか。
今日はインフルエンザの注射なのでずっと家で過ごしてました。
あら、予防接種。
はい。
そうかそうか、まあ、インフルエンザになりたくないもんね。
はい。
じゃあその司くんが今日聞きたいことは何でしょうか。
どうして地球はこんなに人間が住みやすいのかなっていうのを聞きたいです。
ほう、司くんやっぱ住みやすいなって思う。
はい。なんかもういっぱい環境とかも整えられてて。
うん。他の火星とか。そういうこと、司くんの名前の漢字って、こう、月なんだね。
はい。そうです。
月に冴えるって書いて、これ司なんだね。
はい。
かっこいい名前だね。
ありがとうございます。
でも月とか、そういうのにはちょっと人間って、今のところやっぱ住めないもんね。
はい。
はい。では、新井先生、お願いします。
はい、司さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
まあね、すごいところに気がつきましたね。うん、普通の人が当たり前と感じてることをどうしてって気づくことができるのは本当にすごいことで、本当にいい質問をありがとうございます。
はい、いや、こちらこそありがとうございます。
はい。で、このどうして地球はこんなに人間が住みやすいのか、これ結構多くの科学者とか研究者も疑問に思うことがあって、はい、で、この、あまりにも人間中心でできているこの世界、そう捉えるか、はい、それとも世界がこういう仕組みで動いてるからそれに合った生き物が生まれて、それが私たちだったっていう、 まあ、私たちは周りによって作られたっていう考え方の2パターンがあるんですね。
なるほど。
そんな2つの考え方あるんです。
そうですね。はあはあ、で、人間が住みやすいっていうのは、まあ、天文学的な話で言うと、はい、まず空気がないと生きていけない。
はい。
で、あとお水がないと生きていけない。
はい。
で、あと、過ごしやすい気温がないと、ちょっと生きていけない。うん、で、最低限この3つ。
はい。
で、昔、この太陽の周りに、太陽からほんとちょうどいい場所に、この地球と星ができたので、地球の上に、お水の元がやってきた時に、まあ、ちょうど暑くも寒くもなかったから、凍らないし、はい、蒸発して湯気にもならないし、はい、液体っていうこのお水の状態でいられた星が地球だったんですよ。
へえ、そうなんだ。
そう。で、お水があって、まあ、そこから空気ってこう大気っていうものが生まれて、宇宙とか太陽からやってくるいろんなこの宇宙放射線というね、宇宙線とかいろんなものがやってくるんですけど、そこから地球の表面を守ってくれるようになって、で、そうすると、過ごしやすくなるから、そこに生き物が生まれて、
はい。
で、そこから、こう、どんどん進化していって、最終的に私たちが今生きているわけなんですね。ですから、はい、ご先祖様にとって、もっと住みにくい星だったら、
はい。
私たちは地球には生まれてなかった。
うん。
そうなんだ。
そう。ほんとね、たまたまなんだ。
ほう。
で、地球の方が先に生まれたのは確かなので、まあ、おそらく、私たちが地球の環境に合わせて、生まれたっていうかできた。だから結果的には私たちにとって地球っていうのはね、とても過ごしやすい環境になってるっていうふうに感じるんだと思います。
へえ。
で、地球はこの大きさで程よい重力で、この地球の周りにある大気が全部飛んでいかないで保持してくれているおかげで、ずっと大気があって、その中には酸素もあって、だから私たちは今でも普通にこう過ごすことができている。
はい、
本当に条件が整ってたんですね、この星が。
ということです。
は
い。
なるほど。
奇跡のバランスだった。
そうだね。その通りです。いい言葉です。奇跡のバランスで私たちは成り立っているんですよ。
はあ。
で、このバランスは、実は私たちはぶち壊すことはできるんです。
うん。
で、残念ながら壊すことはできるんですけど、うん、元に戻すことはできないんです、今のところ。
は
あ、要は二酸化炭素だらけになっちゃったのを、私たちは元の酸素が多い地球に戻せるかって言われると、それは残念ながらちょっと私たち今の科学技術では難しい。ならさっきね、塚田さんがおっしゃってくださった奇跡のバランスに戻すことはできないので、まあだから環境を大切にしようっていうのはそこなんですね。
は
あ、なるほど。
さらに言うと、これ、はい、私たちにとっては、この奇跡のバランスを保つっていうのはとっても大切、生きていけなくなるんで、うん、大切なことなんですが、実は私たちが住んでる地球っていう星からすると、まあ別に表面の大気がなくなったところで、地球にとっては大した問題じゃないんですね。
うん。
確かに。
表面の大気がなくなったら地球が二つに割れるかってそんなことはなくて、うん、ただ表面がちょっとなんかカサカサしたなとか、うん、酸素だったのが二酸化炭素だらけになったとしても、なんかちょっと熱くなったかなっていうレベルでしかなくて、地球って星にとっては大したことがないんです。
そっか。
そう、大したことがあるのは私たち。だから環境を守るっていうのは地球を守ってるではなくて、さっきね、塚さんがいい言葉を使ってくださった、この私たちが快適に生きている、住みやすいと思っているこの奇跡のバランスを守ってる、守ろうっていうのが環境を守ろうって話なんです。
さあ、というわけでございまして、結構難しい話題でしたね。
ね。
ま
さか地球が真っ二つ。
そう
そうそう。真っ二つ割れるかといえばそういうことはないということでしたけど。結構ね、こういうこと疑問に思うんだな。
12歳の司くん ね、 ね、将来楽しみ。
そうですね、もう途中から結構置いていかれてしまいましたけど大人の我々がね、
最高、
はい、というわけでございまして、皆さんもぜひ質問を送ってきてください、はい、番組ホームページの投稿フォームから、お送りいただけます。番組に出演していただいたお子さんにはロジスティードからロジスティードグッズをプレゼントします。以上、フラット子供電話相談室でした。
流の力が世界を変えるかもしれない。持続可能な社会が近づくかもしれない。私たちはそんな可能性を信じています。まだ誰もやっていないやり方で新たな領域へ、未知に挑むロジスティード。
フラット子ども電話相談室、この時間はロジスティード他各社の提供でお送りしました。
バイセル。
ねえ、古い着物とかどうしてる？手入れが大変で場所も取るし、正直困ってるわ。
持って行って売るのも面倒だし。
せっかく持って行って買い取りしてもらえなかったら嫌だしね。
それならバイセルにお電話ください。
ああ、バイセル。
お電話一本でお客様のご自宅にお伺いいたします。だから着物を持ち出す手間がありません。さらに出張料、査定料、キャンセル料もすべて無料。あなたの着物高く売れるかもしれません。もちろんご納得いただけない場合はお断りいただいても大丈夫です。抽選で買取金額の5倍を還元するキャンペーンを実施中。
詳しく聞かせて。
お問い合わせはお電話で、0120-090906、090906、出張買取のバイセル。
はい、ガリバーです。
まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？
はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めていない方も、0120-668251、668251、ガリバーへ。
最近お姉ちゃんとお母さんがポッドキャストを聞いている。
面白くて夜も眠れない。
ママ友にも教えちゃった。
あたしも聞いているよ。
おばあちゃんも？
TBS ラジオでは女性に共感されるポッドキャストが増加中。女性向けのプロモーションなら TBS ラジオ CM で検索。
時刻は10時51分。ここで TBS ニュースです。
はい、
ニュースデスクの中村久人さん、
ありがとうございました。昨日は
お願いします。
はい、お伝えします。高市内閣は先ほど開いた閣議で閣僚らの辞表を取りまとめ総辞職しました。今日召集の特別国会で午後に衆参両院で総理大臣指名選挙が行われ、先の衆院選での大勝を受けて高市氏が第105代内閣総理大臣に選出される見通しです。高市総理は皇居での任命式を経て今夜第2次高市内閣を発足させますが、すべての閣僚を再任する方針で、組閣後には会見を開いて衆院選で訴えた責任ある積極財政やインテリジェンス機能の強化など今後の政権運営の方針について説明する予定です。南米ペルーの国会は17日、中国系実業家との密会が報じられるなど汚職疑惑が浮上していたヘリ大統領の罷免動議を可決し、ヘリ大統領は罷免されました。ヘリ大統領は去年10月にボルアルテ前大統領が汚職疑惑などで罷免されたことを受け暫定大統領に就任。今年4月の選挙で選ばれる新大統領の就任まで職務を担う予定でしたが、わずか4ヶ月での失脚となり、汚職問題を背景とした政情不安が改めて浮き彫りになりました。国会は18日も新たな大統領を選出する予定です。アメリカのメディア大手ワーナーブラザースディスカバリーは17日、敵対的買収を仕掛けてきているパラマウントスカイダンスと買収条件について再交渉すると発表しました。ワーナーをめぐっては去年12月にネットフリックスが買収で合意したことを発表していますが、ワーナーは実行可能で優れた価値と確実性のある提案をパラマウント側が提示できるか検討するとしています。期限は今月23日までの1週間で、ネットフリックス側も再交渉を認めているということです。ニュースをお伝えしました。
ニュースデスクの中村久人さんでした。
ダブルソフト、
厚みがあるのに軽くってふわふわ、柔らかな口どけ、
はい、どうぞ。
ありがとう。おいしい。
心も弾むソフトな美味しさ、山崎ダブルソフト。
時刻は10時53分。ここでロジスティードがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の
楠葉恵美さん、お願いします。
はい、お伝えします。
中央道の下りは国立府中と八王子ジャンクションの間通行止めでしたが、たった今解除となりました。ただまだ左側規制は続いています。上りの見て通る車の渋滞もすでに解消しています。圏央道は外回り相川トンネル付近、故障車が左側に止まっているようです。5キロ15分。首都高速道路は5号線の下り北池袋付近、ソファーが真ん中に落ちているためかなり通りにくくなっています。お気をつけください。千葉県内国道14号下り、千葉西警察入口交差点では前にあった事故の調べを行っています。一時的に止めたり流したり繰り返しているため下りは1キロ以上の渋滞。県道44号成田尾身川鹿島交線、香取市野田付近は事故のため両方向通行止め続いています。渋滞は両方向ともに1キロです。警視庁から以上です。
警視庁の楠葉恵美さんでした。
楠葉さん、ありがとうございましたね。
次の TBS ラジオ交通情報はこの後11時25分頃、ジェーンスー生活は踊るの中でお伝えします。
物流の力が世界を変えるかもしれない。持続可能な社会が近づくかもしれない。私たちはそんな可能性を信じています。まだ誰もやっていないやり方で新たな領域へ、未知に挑むロジスティード。
エンディング、
エンディング、
はい、さあまずは本日の山崎賞から、
はいはい、マイぼっちゃん団子30をご紹介いただいたイトパンさんに差し上げます。
おめでとうございます。イトパンさんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。
やったぜ。
その他メッセージを読まれた方には番組ステッカーをプレゼントいたします。
やった。
さあ、ヤーレンズのフラット、
はい、
今週1週間ねやってきましたけど、はい、明日が最終日なんですが、
そうですね、
はい、木曜日ですけども、フラットおいでのゲストは、ルシファー吉岡さん、R1 グランプリ2026ファイナリストでございまして、今年で8回目の決勝進出ということですね。
大丈夫、あんなエロい人を呼んで
もらう大丈夫です。
すごいエロい人、
朝に対応していただきましょう。
大丈夫ですかね。
10時台はどんぐりたけし君の中継コーナーもございます、はい、お楽しみにという感じでございます。
本当にさんの声ってダークダックスさんみたいな。
ダークダックスさん、
いいわ、こうなんて
言えない。そんな低音ですか。ダークダックス
向井とはまたちょっと違う、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何でも褒めてくれるから
嬉しいな。もう本当たまに会いに来て褒めてもら
える。いや本当に、ありがとうございます。水曜日行きますじゃあ、
さあこの後11時からはジェンスー生活を踊るです。ジェンスーさん、杉山さん、
お願いします。
よろしくお願いします。
皆さんお疲れ様でした。
色味がなんかスーさんと一緒ですね。なんか3人なんか
色味が
なんかちょっと色味
春っぽいね。
今日あったかいそうなんで、はい、
スーさん、愛媛は行ったことあります？
愛媛は行ったことあります。道後温泉あるところ。
あ、そうですか。
あります。
ですね、愛媛フェスだったんです。
ちょっと愛媛の中じゃあ美味しいもん行きましょうよ。
毎回あんたいつも口だけだな。
いやちょっとじゃあ予定合わせますよ。
こうなったらもう差しで飯行くぞ。
朝食バッフェ、朝食バッフェ行きましょう。
ビュッフェでいいだろ。
もう絶対あもうああいう人たち首根っこ捕まえるから、ね、
話さないで。
スタッフ連絡先お願いします。
お願いしますよ。
お願いします。今日の生活はどんな内容でしょうか。は
い、私杉山が今ハマっている小籠包の特集をします。
めっちゃいいじゃないですか。
美味しいのあんだよね。
結構今冷凍でも大変美味しいものが
たくさん、肉汁出てくるやつ、
はい、
冷凍で幸せ。
そうなんだ、ちょっと気になりますね、うん、それはね。
じゃあスーさん小籠包行きましょう。
行きましょう。
中華が
言ってるだけじゃん。普通に行くの。
じゃあ行きましょう。
私すいません、ちょっと一回差しで行ってから。
一回差しで、
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 スーさんと七さん差しで行くの、はい、おもろすぎ
る。行きましょう。絶対に私逃げないですか。それは
お願いします。
もうやる気ですよ。
やる気ですよ。穏やかじゃない感じですけど、
僕で見て
フルコンタクト空手ですよ。極真ですよ。
もうバッチバチで、
じゃあそれも楽しみですね。今日も頑張ってください。
ありがとうございます。お疲れ様でした。
さあというわけで三田さん、今日も本当に
ありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間でしたね。
そうですね、ゲストコーナーも盛り上がりましたし、
ね、
イントロクイズの時間こそちょっとね暇だったかもしれませんけど、
でも本当あの、うん、ね、あの皆さんの戦いが見れてちょっと私には乗り移ってくれなかったわ。
ちょっとレベル高かったですよね。そうそう、今日のイントロクイズね、
三沢健一さんから
ね、
最近のスピードまですごい幅広かったし、
本当幅広かったんで ね、
世代ですからやっぱ、
というわけでございまして、ヤーレンズのフラットこの辺でお別れでございます、
はい、
明日もぜひフラットお立ち寄りください。この時間のお相手は
三田寛子と
ヤーレンズのデイト
奈良原でした。
ありがとうございました。
イエイ。
声優の桜彩音です。桜彩音ロンリロンリ、今夜はお悩み相談コーナーサードプレイススペシャルをお送りします。私なりに真剣にあなたの話を聞いて本音で答えます。相談メール募集中。桜彩音ロンリロンリは毎週水曜夜10時から生放送。集団ごっこしようや。
車売るときって一括査定だよね。
わかる。でも最初の 2,3 車で決めちゃってるよね。
本当に高く売りたいならモーター最大20社が入札。やり取りするのは高値をつけた3社だけ。それがモーターだけの車買い取り方式。
モーター
MOTA で検索。
龍角散ののどすっきりタブレット。雨より小粒でいつでも手軽にのどケア。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。